KSR ニュースドヤ。この番組は KSR メディアワークスの制作で、神戸シーサイドラジオが全国の皆様にお届けします。
5月25日土曜日、時間の方は夜の11時45分を回りました。 KSR ニュースドヤ、パーソナリティの藤田学です。よろしくお願いいたします。今日はですね、いつもより45分遅れの開始時刻となりまして、今日の放送は30分の短縮バージョンで、お届けしたいと思います。はい、総理さん、藤田さん、こんばんはということで、はい、藤田でございます、こんばんは。はい、今日の神戸地方のね、天気はいい天気で、ね、恵まれましたですね。気温の方もね、ぐっと上がりましたですね。何度ぐらいに上がったかというと、ね、これ、まあ、20度はね、超えてるんですけども、20度は超えてたんですが、27度ですか。はぁ、最高気温が27度ぐらい。これは神戸市北区の気温のグラフなんですが、だから神戸市の市街地の方だったら30度近くにまで上がってたんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、今の時間はね、ちょっと気温の方も下がりまして、10度ぐらい下がってるんですかね。はい。まあまあ、過ごしやすい、ね、気温になっていますが、来週、まあ、明日まではいい天気になるようなんですが、来週28日火曜日が、一時、雨の予報が出ております。その他の曜日は、だいたい晴れの天気なんですけども、また明日もですね、気温の方が高くなると、28度ぐらいにまで上がるということなんで、熱中症対策にも気をつけていただきたいと思います。はい。で、こういうね、お話もありましてですね、全国で熱中症搬送460人と、で、大分35度、今年初の猛暑日になったということで、25日の日本列島は広く高気圧に覆われて、気温が上昇し、各地で今年一番の暑さに見舞われたと。大分県の竹田市では午後2時半過ぎに35度を記録し、全国で今年初めて35度以上の猛暑日となったと。他に424観測点で30度以上の真夏日になったと。はい。熱中症とみられる症状で救急搬送された人は、共同通信の全国集計で、計460人に上回ったと。26日から27日も全国的に真夏並みの厳しい暑さが見込まれ、まだ体が暑さに慣れていない時期のため、気象庁は熱中症対策を呼びかけていると。気象庁によると、各地の最高気温は、京都府舞鶴市で 34.6 度、で、愛媛県の大須市や、岐阜県の多治見市で 34.5 度などとなったということですね。ということで、熱中症対策、まあ、明日、明後日も、厳しい暑さになるということですので、対策をお願いしたいと思います。はい、総理さんが、ドットミーキッチンで、 ドットミーキッチンご一緒したかったです。また今度お会いしましょう。はい。桜井さんが、夜でも電車の冷房が心地よいですと。ね。まあ、今時があれですよね。まあまあ、冷房かけても、いいぐらいですよね。エアコンかけてもいいぐらいの気候だと思います。ただ、まあ、蒸し暑さがね、ない分、まあまあ、過ごしやすいんじゃないかなと思います。今、スマートフォンでなんか、通知がね、続々来ておるんですけどもね、今日のね、ドットミーキッチンの様子ね、こう何時間前だ、2時間半以上前の、ドットミーキッチンの様子のツイートの通知、こういいねがついたんかな。ということで、まあ、通知が続々と来ておるということで。総理さんが、藤田さんは、ジーマやら、なかったのですかね。ジーマやらなかったのですかね。ジーマ飲みましたよ。は。来て早々、頼んで、飲んだということですよ。はい。ただ、かき氷とジーマはやりませんでしたが、はい。ということで、今日は、これは、日付またぎの放送になるんで、途中で時報が入るんですかね。そうですね。はい。もうそのまま、ジングルなしで、ニュースでは続けますけども、はい。今日はもう30分の、短縮バージョンですけども、あんまりコイン、コンティニューコイン言えないでくださいね。これはまた次回への、ストックにしたいと思いますので。はい。で、あかねともさんが、こんばんはお疲れ様です。ただいま今後の撮影活動、のために待機中ですということですね。はい。まあまあ、ね、赤根智さんは、前、4月の、ね、開局16周年記念特番にも、ご出演いただいたんですけども、まあまあ、主にね、コスプレイヤーのね、撮影の活動とかをされておるんですけども、ね、ツイッターでも、いろいろと、で、写真を上げておりますが、まあ、腕はすごいですよね。まあ、私はもう、言うとも、写真は上げておりますが、そんなに腕は失礼、腕はうまく、ないんですが、やっぱりね、コンパクトカメラとね、一眼レフのね、カメラの違いっていうのがね、コンパクトカメラはね、自動設定できるんですよね。うん。ほんで、一眼レフの場合は、その自分好みの、ね、撮影の仕方っていうのができるんで、だからそれをうまくね、使いこなせる人は素晴らしいなと私は思っとるんですよ。はい。で、赤井友さんが正直活動しんどいんですよと。なかなか人が集まらなくてね、って。ね、どうなんですかね。その、被写体になる人ですよね。まあまあコスプレイヤーの人とかが集まりにくいというんでしょうね。まあまあ、どうですかね。コスプレイヤーの方にとってはそのやりやすい、やりにくいっていうのがあるんですかね。 私はそういう界隈はあまり詳しくありませんで、でもあれですよね、あの大阪日本橋のねストリートフェスタなんかね、あの今年の3月もね、なんか早めにやっておりましたが、あれでも、すごい人ですもんね。おととし行ったんですけど、あれはあの、まあ、興味がある人は、ある人でいいと思うんですが、外野から見てたら、なんじゃいこれやというね、事態だと思うんですよね。で、私は、まあ、人混みの中に行くのが、ね、苦手なもんで、うん。だから、おととし行った時なんか、だから、スッと行って、で、ネットカフェで避難してましたもんね。人が引くまでね。はい。まあ見るのは、まあ、そんなにね、嫌いじゃないんですけど、やっぱりね、人混み、ね、境筋のね、あの道路一体一体というかね、あの人混みは、しんどいですよ。で、赤根友さんが、ジャンルによっては溢れ返るほど飽和状態ですが、私の扱ってるジャンルでは全くの人手不足ですよと、全国的にと。ああ、なるほど。ああ、やっぱり、やっぱりコスプレイヤーの方の好みですかね。ああそうですよね。やっぱり好みによっては、集まる、集まらんというのがあるんでしょうね。これもまた難しいんですよね。撮りたい作品があるのに、それに対しての、ね、まあ、演者じゃないですけど、ね、被写体になる人がいなければ、それが成立しないということでね。ソーディさんが、そうそう、今日も JR が遅延してましたね。どうなってるんですかね、JR って。今週でしたっけ先週でしたっけひどかったですね、JR 西日本ね。神戸線が毎日のように遅延してたりとかね。今日に限っても、JR が昼間遅延してたりとか、また、山陽電車が霞ヶ丘駅で、列車故障、車両故障か。車両故障で、ね、一時運転見合わせもありましたけどね。ここのとこどうなんですかね。山陽電車もね、ここのとこどうなってるのかって。前もあれですよね、山陽電車が車両故障でね、一時、ストップ。してたというのがありましたけどね。で、桜井さんが、いつかはストフェスで、中継事故死したいっていうこと。あ、なるほどね。はあ、はあ、やっぱりあ、撮影者と、その、ね、被写体になる人の、その思惑が一致しないことには、やっぱり集まらないということになりますかね。は、時間の方は間もなく午前0時をお知らせするんですけども、一応喋りたいことは喋りますけども、また時報の後ということで一つお願いしたいと思います。はい。最も珍しい、時報またぎのニュースドヤなんですが、はい、今日は約30分間の放送ですので、一つよろしくお願いしたいと思います。時間の方は、もうちょっとありますか。はい、時間の方は、まもなく午前0時をお知らせします。まもなく時報です。 はい、時報は午前0時をお知らせしましたが、ちょっと時報が、おかしかったですね。1秒前からなりましたですね。はい、失礼いたしました。で、赤根友さんが、道案内の問い合わせがありますので、若干離れますということで、はい、どうぞ。で、まあまあ、いろいろとお話をしましたけどもね、電車の遅延っていうのはね、どうですかね、こう、人身事故は、まあ仕方ないとして、ね、なんでしょう、まあ、急病人発生もそうですけども、やっぱりね、トラブルとか、急病人発生以外のね、トラブルとかのね、遅延はちょっとね、勘弁してほしいなということなんですけどもね。はい。それから、坂根さんがてっぺんでございますということでね。それからですね、一つ、まあまあ、日付が変わっておりますが、5月25日の、お昼の、ね、3時20分頃に、千葉県南部が震源地の最大震度5弱の地震があったということがありましたですね。はい。5月25日、お昼の3時20分頃、震源地は千葉県南部、最大震度が5弱、マグニチュードが 5.1、震源の深さが 40km ということで、この地震による津波の心配はありませんということでした。はい。まあ、関東地方で、広い範囲ですかね、地震がありましたですね。特に、大きな被害という情報がないということなんですけどもね。はい。もう一度、繰り返しますとですね、昨日、5月25日の15時20分ごろ、震源地が千葉県南部、最大震度5弱の地震があったと。マグニチュードが 5.1、震源の深さが 40km と、この地震による津波の心配はありませんということでした。はい。まあ、地震もね、前にもね、大きい地震がありましたけども、はい。まあ、5弱の地震であれ、またね、まあ、1週間程度は、また余震に気をつけていただきたいと思います。はい、時間の方が、ね、もうちょっとで終わりなんですけど、それからですね、私昨日、日付が変わって昨日なんですけどね、朝のね、ツイッターのツイートで、ね、文房具は面白いというね、ツイートをしたんですが、5月26日までですかね、神戸市西区にあります清新中央の、ね、プレンティというね、ショッピングセンターの、専門店一番館の1階のアトリウム、コートでしたっけね、で、その文房具のね、イベントというかね、販売会といいますか、が、行われておるんですよ。はい。天才を作る文房具 in プレンティというのがね、5月26日日曜日まで行われております。どういった内容というのが、ね、気になるんですが、長沢文具センター、がね、出しておるんですけども、はい。天才を作る文房具。はい。長沢文具センターが自信を持っておすすめする最新の大ヒット文具や見て触って楽しんでいただけるワークショップが満載と、イベント限定の特別 プレゼントもあるよということでね。場所が神戸市西区の精神中央プレンティの1番館1階のセンターコートですね。アトリウムじゃなくてセンターコート。時間は朝の10時から夜の8時まで。で、最終日、今日5月26日が、夕方の18時までということで、これ面白いのがね、マジックインキ、昔ね、ガラスの、ガラス瓶じゃないや、ガラスの鋳物で、短い、マジックインキ、あるじゃないですか。それを、その、ね、インキを除いて、その中に、七味とか入ってるんですよ。はあ、マジックじゃなくて、七味とか抹茶塩とか入ってるんですよ。ええと思いましたけどね。で、値段を見たらね、そこそこいい値段してました。700円ぐらいですかね。ほんで、そのマジックインキの、またペン型のね、細い字書けるやつ、あるんですけども、それよく見たらね、ふりかけなんですよ。おかかとか、いろんな味のね、ふりかけ、これもね、700円ぐらいだったんですよ。これね、まあ、ネタとしてはいいですよね。ネタとしてはいいけども、実用的に使おうと思ったらちょっとね、値段が値段なんで、うん。まあ、そんなにしょっちゅうは使えんなというね、ことになりますね。はい。それからね、私が挑戦したのが、ルーズリーフ。どういうのかな。ポケット型っていうのかな。うん、ルーズリーフのね、リフィールの詰め放題。はい。これ一家300円で、いろんなやつあるんですね。普通のケーセンが引いてあるものとか、画用紙のリフィールとか、あとスクラップ、ブックの紙みたいなとか、それ詰め放題で300円。で、一応、これぐらい詰めますよという見本があったんですけども、私、それ以上に少し上回って入れたというね、ことなんですよ。だから興味がある方は、ぜひ、精神中央駅、地下鉄のね、神戸市地下鉄の精神中央駅、下車すぐのね、プレンティの1階のセンターコートで、5月26日の朝10時から、夕方6時までやっておりますので、ぜひ、お越しいただければと思います。文房具好きな方は絶対ハマります。で、その間にコメントが出ておりましたが、特急、蓮北精神、中央駅さん、名古屋地区だと名古屋鉄道も最近遅延とか運転見合わせ多いような、名鉄もほんとクソ、名鉄界隈も荒れてるしと。そう考えると JR 東海はまだそんなことを、まだそんなにない方ですねと。愚痴で申し訳ありませんと。はい。総理さん、今日の9の宮崎マリエさんはよかったーって、全然書けない。総理さん、ポネンティといえば阪急梅田駅の改札内にあった喫茶店を思い出します。喫茶店のね、プレンティですね。特急連北、精神中央駅さん、精神中央プレンティか。あそこで伝説の YouTuber のオフ会、ゼロ人のモノマネやってたって。ね。そういや、マジックインキはまだあるのでしょうか。末期ならよく見るけど、ということなんですけども。どうなんですかね、大きな、その文房具店っていうか、まあまあ、神戸で言うと、先ほど言いました、長沢文具センターとか、あと、街中の、なんでしょう、 比較的新しくない、古い文房具屋さんに行ったらあるかもしれないですけどね。はい。それから、赤いとこさんが、阪神、梅田、姫路、山陽、大崎、阪神、尼崎、うん。で、阪神、南波、近鉄、奈良、どこだろう。この説明は大変でした。なるほどね。ということで、ちょっと、お話を締めさせていただきます。はい。はい、倉庫をね、行ってるうちに、そろそろお別れの時間でございますね。今日はニュースドヤが、ね、30分バージョンなんで、ちょっと、時間が、ね、ないんですが、うん。はい。まあ、なるほどね。はい。赤見智さんが、すみません、投稿ミスでしたということで。はい。で、サザエさんが、マッキーがマジックを、駆逐してしまったということで。はい。まあまあね、昔ながらのマジックインキどこに行ったのか、もし見つけた方は、ぜひですね、ニュースドアの方まで、お寄せいただければと思います。はい。で、赤根智さんが30分早いね、ということでね。はい。今日は早いんですよ。はい。で、今日はね、高速の番組がありませんので、今晩の放送は、ニュースドアでおしまいです。次回のですね、ニュースではですが、5月の放送は今日で終わりです。で、次回は6月の6日、ごめんなさい。6月の6日木曜日、6月6日木曜日の23時30分、6月6日木曜日の23時30分からの放送となります。6月からは、土曜、日曜日、ね、土曜か日曜日かの放送プラス、平日の放送も行いますので、はい。その最初の放送、平日最初の放送が6月6日木曜日になりますのでね、ぜひ平日の放送もお聞きいただけますようにお願いしたいと思います。はい。で、ここが千尋と申しますと、シーサイドトレインは、来月は、ここが千尋と申しますが、6月の8日土曜日の深夜24時。で、シーサイドトレインが6月の22日土曜日の深夜24時からとなりますので、またお聞きいただければと思います。はい。では、KSR ニュースドヤ。この番組は KSR メディアワークスの制作で神戸シーサイドラジオが全国の皆様に生放送でお届けしてまいりました。お相手は私、KSR ラジオの藤田学でございました。では、そろそろお時間でございます。また、来月の放送もお楽しみに。今晩はこの辺で失礼いたします。